社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者人事労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年9月1日配信分です。いや、9月に入ったのに暑いですね。大丈夫ですか皆さん。あと今日からうちの子小学校だったんですよ。で、小学校って何日にスタートするかって市区町村ごとですかね、学校ごとですかね、なんか決められるみたいで、東京都の学校って先週からやってたらしいんですね。私ね、8月の29日に杉並区の小学校でちょっと先生やらせてもらいました。今ゲストティーチャーという形で、どんな仕事をしているか、なぜこの仕事をしているのかみたいな、そのお仕事をこの先中学校に上がり高校に上がり社会に出ていく皆さんに向けて仕事をするというところをちょっとイメージしてもらいたいというようなゲストティーチャーをやらせていただいたんですけど、その時うちの子たちはまだね、小学校まだ夏休みだったんですけれども、その学校は夏休み終わってて、あ、違うんだなと思っていたら、なんかもう学校ごとに考え方が違うらしいんですよね。で、その杉並区の学校はさすがに最初から 5連勤というか、月火水木金といきなり5日間小学校に来るのはしんどいだろうということで、2、3日会ってから、まあ、2日行って、2日お休みで5日間スタートみたいな形になるみたいなんですけど、うちの子の学校はですね、まあ学校はですね、もう8月暑すぎるんで、9月1日からスタートということになって、今日から5日間連続で頑張っていこうということになっております。この暑い中頑張って小学校に行っておりましたけれども、さて、ですね、今日は何の話をしようかなと思っていて、うちの事務所ではメールマガジンをやっておりまして、で、そのメールマガジンというか、メール登録するとですね、ダウンロードコーナーっていうのが見れるようになっておりまして、そのダウンロードコーナーにある資料というのはですね、今事務所でみんなで一生懸命作ってるんですけれども、全部オリジナル資料ですよ、今のところ。で、資料を作って、たやつを私がミニセミナーみたいな感じで、ちょっとしたセミナー動画を作って配信しているというような感じなんですが、8月ですよね。8月の、このホワイトペーパーというか、このダウンロード資料の説明をしようかなと思っております。で、8月はですね、労務手続きの基本を抑えるスタートアップのための労務準備ブックということで、初めて、まず、人を雇うときというか、まあ、会社をまず立ち上げたときの何やらなければいけないのかということをチェックリストをつけて、お渡しするというような資料を作成してみました。で、これまとめてみて思ったんですけど、まず設立するときですよね。で、まず会社やろうって思うじゃないですか。で、一人でやるんだったら、まあ、個人事業主でもいいんですけど、いや、一人でやるところからまたそこちょっとね、話が違うわけですよ。まず一人で仕事しようと思ったときに、個人事業主で行くのか、それとも企業にするのか、会社を作るのかっていう二つの選択肢があるわけですね。で、個人事業主で行こうと思ったら、まあ、自分でそこの、開業届を税務署に出してスタートするっていうような感じなんですけど、会社にするっていう風になると登記が必要なわけですね。なので、まあ登記をしてスタートするんですが、ここでもうすでに社会保険というような観点からすると2つ道が分かれてるわけです。個人事業主の場合は社会保険に加入できないんですよ。したくても個人事業主の場合は社会保険に入りたくても入れないんですね。なので、国民年金と国民健康保険に入るということになるんです。まあ、被用者保険って言ったりするんですけど、会社に入ってるからこその社会保険には入れなくて、それに入れないので、国民年金と国民健康保険に入るというような形になるんですね。だけど、今度は逆に、会社にした場合、全く売上の見込みがなくても役員報酬を設定するとするじゃないですか。これは問題ですよね。ちなみに売上全く最初見込めないので役員報酬ゼロにしてスタートする人多いと思うんですけど、役員報酬ゼロの場合は保険料かけるお金がないので、それちょっとなんて言うんでしょうね、入れないんですけれども、ゼロでなければ社会保険にこれ今度は加入しなければいけないんですよ。 これ問題ですね。で、法人にすると法人役員で役員報酬っていうのを設定します。で、法人役員の役員報酬は0でもいいし、0円なしでもいいし、別に一番最初から月100万にしたっていいわけですよ。ただ、月100万役員報酬取るよって言っても、100万の売り上げがなければ、100万の売り上げがたとえあったとしても、もろもろの経費を引いたら自分の手元には100万なんて取ってもらえないんじゃないかなと思いますけど、まあ、自分が売り上げられる、その売り上げに対して、まあ、経費とかもろもろ引いて、自分の取り分このくらいかなっていうのを、まあ、考えて、役員報酬っていうのを設定できるんですね。で、その役員報酬設定した場合、その役員報酬が実際に自分で取れるか取れないか、また別の話なんですが、まあ、取れようが取れなかろうが、社会保険料については、その人の役員報酬に対してかけられるので、企業にした場合は、自分が役員報酬取るよっていう風にしたら、もうそこ社会保険は入らなきゃいけないんですよ。で、これもう少し、会社が軌道に乗るまで入りたくないなって言えないんですよね。会社にして法人の代表になって、報酬が出たら、社会保険は加入ということになります。なので、まあ、個人事業主なのか、法人役員なのかで、またちょっとこれ、取り扱いが違うよというところがまず一つありまして、で、まあ、それでね、一人でやってる分にはその違いと思ってもらえればいいかなと思います。ちなみに、労働保険というものは原則入れない。まあ、自分で個人事業、なんて言うんでしょう。一人でやっている人でも、最近はそのフリーランスの方でも、労災保険とか特別加入できる枠が結構増えてきたりとかしてるので、一人親方とか、そういうのが増えてきてるので、まあ、労災については、入れる場合もありますけれども、ただ、普通の、労働者のように、労災保険入らなきゃいけないわけではないし、あと、雇用保険は入れないんですね。雇用保険は、労働者のための保険なので、雇用保険はですね、雇用されてないんで入れないんですよ。ということで、もしお仕事がなくなった時の保険っていうのも入れないということにはなります。で、法人役員の方も労働者じゃないので労働保険には入れないんですね。で、それも、労災に関しては同じように労働者の方と同じように動くような社長に関しては一部、特例で入れたりはするんですけれども、それもまあ別に特別な手続きをしなければ入らないみたいなこともありますし、あと雇用保険はやっぱり入れないということになるんですね。で、まあ、そのくらいですね。一人でやってる場合は。で、人を雇おうというふうに思ったとします。で、人を雇うときですね。これいろいろなことを考えなければいけないんですけど、まず三つ考えなきゃいけないことがあって、労働基準法とかの法律のこと、労働契約法もなんですけど、まあ、法律のことと、あと労働保険のことと社会保険のことですね。三つ軸があると思っていただければなと思います。で、まず人を雇うときには、労働者を守るための法律という労働法というものがいろいろあって、労働基準法というのが有名ですけれども、労働者を守るための法律というのが結構あります。なので、それに従ってやらなければいけないことだとか、あと労働契約をですね、しっかりとやるというところをポイントになってます。で、それから労働保険加入しないといけないですね。一人でも雇う場合には労災保険が必要ですし、その人がフルタイムというか、その会社で生計を立ててるぐらい働くのであれば、雇用保険も適用になるよ、ということになります。で、社会保険については、先ほどの社長一人でスタートした場合の話にちょっと戻りますけど、個人事業主の会社の場合、社会保険に入れないわけですね。で、人を雇ったら、今度は、本人というか、従業員の方が入りたいって言った場合には、任意で適用することができるということになります。で、基本的には5人まで、個人事業主で、人雇ってる人数が5人までの場合は、社会保険基本加入しないんですけれども、入るっていうことになった場合には、任意で加入することができるんですが、個人事業主の方は、だから、代表者本人は社会保険には入れないということになったりとかしています。まあ、基本的には、一人二人最初に雇おうっていうような段階では、個人事業主で会社が社会保険に入ってない場合は、その人たちも入らないよと。で、会社が法人で、 社長も社会保険加入しなきゃいけない人で、ちゃんと社会保険入ってる場合には、従業員の方も当然入らなければいけない。で、社長が報酬取れてなくて、社会保険加入してなかった場合でも、誰か雇う時には、そこで初めて被保険者が一人できるわけですから、社会保険も一緒に加入しなければいけないと、まあ、適用しなければいけないということになります。なので、この三つについてですね、法律の部分と、契約の部分と、労働保険の部分と、社会保険の部分、三つの部分を考えてやっていくということになります。で、それぞれ手続きがありまして、まず労働保険の話からいきますと、労災保険と雇用保険っていう二つの種類があるんですね、労働保険には。で、これについてそれぞれまた加入する要件とかが違うので、それぞれ適用した場合には、手続きをするということになります。労災保険の場合はですね、労働保険の関係成立届というのを、一人でも、数時間でも雇う場合には、もうこれが必要になりますし、雇用保険については、従業員が、資格者になる場合にはですね、雇用保険介入しなきゃいけないので、雇用保険適用事業所設置届というのをハローワークに提出するということになります。で、社会保険については、健康保険と厚生年金の手続きになりますけれども、まあ、健康保険はですね、ついでに40歳以上になると介護保険も、取ることになるので、40歳超えてるか超えてないかでまたちょっと金額が違ったりするんですけど、新規適用届っていうのを提出して、社会保険には加入するということになります。まあ、はっきり言って、社会保険とか、労働保険とかは、加入の手続きは、手続きのやり方調べればそんなに難しいことでは正直ないと思うんですよ。で、これ、自分がやって初めてやって、ちょっとびっくりしたのは、手続きに行くじゃないですか。手続き普通に終わるじゃないですか。いくら徴収しろとか、どういう風に払えとかって言ってくんないんですよね。なんか あんまり教えてくんないですよ、ちゃんと。で、どういう風に役所に納付するかっていうのは、教えてくれますね。月に一回、こういう風に引き落としが来るよとか、じゃあ引き落としに設定してねとか、まあ、振り込みがこのくらいの時期に来るから振り込んでねとかって言われたりとか、あと、労働保険とかについては、年に一回、計算して、4月じゃないや、7月頃に払ってね、みたいなことがあるんですけれども、従業員からの徴収の仕方ですね。給与から転引きしなきゃいけないんですね。で、その給与から転引きしなければいけない金額を計算する方法っていうのが、いまいちちゃんと教えてくれないんですよね。そこがちょっとびっくりしたなっていう思い出がありますね。で、まあ、給与計算ソフトに正しく正確に設定すれば、自然にね、数字が出てくるようには基本なってるやつがほとんどですけれども、まあ、給与計算ソフトを使わずに Excel で計算しようとしたりとか、そういう場合にはですね、相当気をつけないとなかなか難しいですね。特に社会保険の手続き、社会保険料の計算については難しいですね。結構ですね、この社会保険の講義の意味での社会保険って、労災、雇用、健康保険、厚生年金とあるんですけれども、この4つが全部なんか違うんですよね。計算方法とか変わるタイミングとかが。なので、これ、手続きよりも給与の設定の方が難しいんじゃないかなと思ったりとかいたします。まあ、そのようなですね、保険のそれぞれの内容とかを整理している資料がですね、ダウンロードできますので、ぜひ、当社のメールマガジン、登録していただけると嬉しいなと思います。概要欄から登録のページに行けるようにしてありますので、ぜひチェックしてください。私のミニセミナーも見ることができます。はい、ということで、今週はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまでも一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。リクエスト感想などは X で、@めぐみ_SR の私のアカウントにメンションつけて送ってください。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどをお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。